ブイトーキブラジオ。8月に甲子園で春の選抜高校野球のね、出場校が集まって、まあ1試合だけですけども試合をやるというのが出ておりましたけども、コロナの影響で無観客試合のようなんですけど、まあそれはそうとして、ベンチにね20名なんですよね。これなんとかなんないかなと思うんですよ。プロ野球だって26人入るわけですから、まあ変な話、高校生なんだから30人ぐらい入れたっていいじゃないですか。あとね、ベンチに入れなかった3年生だけじゃないですよ。1年生2年生だっているんだから、彼らだって、まあ本音を言ってしまえばブルペン脇のところで座っててもいいから出してあげたいですよね。だって記念試合なんだから。まあそんな風に考えてしまうのは、私がベンチに入るのが最後の大会だけだったっていうのがあるのかもしれないんですけど、一生懸命努力してきた彼らがね、せっかく甲子園に行けるんだったらば何とかしてあげたいなっていうような気がします。だってどうせ応援団がないんでしょ。でもこの大会、元近鉄そして巨人で活躍されました石井博夫さん、今参議院議員なのかな、秋田の方のね、あの方が随分早くから動いてくれたようですね。こういうと変ですけど、また野球だけとかね、甲子園だけなんて言って特別扱いしてるなんていうところもありますけども、でもよく考えてみてください。この大会がもしかしたら他のねスポーツにも生かされるんじゃないかななんていうような気がします。これがね試金石となっていろんな大会が通常通り開けるようになれば、決して無駄な大会ではないなというような気がします。まあとりあえず8月のね開催がどんな風になるのかは分かりませんけども、楽しみにしたいと思います。この番組は鈴木ブイストローム650に乗って全国の鉄道制覇が目標で、いよいよ6月19日にプロ野球開幕、待ちに待ったよと思っている私黒角が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第161回のお話は、ついにソロキャンプデビューしました。さて今回はついにソロキャンプデビューしましたよというお話でございます。キャンプイベントには何度か参加しておりましたし、また青森遠征、北海道遠征などね、一人でテント泊なんかもしてきましたけど、いずれも到着、設営、お風呂、そして晩ご飯食べて泥酔して爆睡、朝は朝でまったりの朝ごはんのはずが、キャー忙しい、テント畳まなきゃ、キャーあれしなきゃ、おっと積み忘れたの連呼でのんびりできずに出発、そんなことをまあ繰り返しておりましたということでね、まあ、ソロキャンプという、まあ、俗に言うのんびりしているっていうものを体験したことはなかったわけで、しかも今回はね、あのコロナ騒ぎで予定がね狂いまくっておりましたし、自宅近くの公園でソロキャンプまがいのデイキャンプをやった時も、しおんちゃんが心配になってさっさと帰ってきてしまったというようなことがありました。私です。さあ果たしてうまくいくかなと思いつつも、ソロキャンプデビューです。さてここで行ったキャンプ場なんですが、どこにしようかなと散々悩んだんですけどもね、結局は同志の久保キャンプ場になりました。ザ記念のとこですね。実は別のキャンプ場で本当に知らない人のところでね、誰もわからないぞというようなところでソロキャンプデビューなんつうのも考えたんですが、天気予報が微妙な感じになってしまいまして、そうするとブイストだとね、カッパを持ってカバンにレインカバーして、なおかつ雨用のグローブで、そんなことやっていくとどれだけの荷物になってしまうのなんてことになってしまうわけで、もうこの後ダメですよ。もう自粛モード、ステイホームですよ。でもね、これ今回を逃したらもう当分これいけないなというふうに思い出しましてね、結果クロスビーで行くことにしました。バイク用のカバンで でもそうなりますとね、バイクと車では駐車場のお値段が変わってしまうのがキャンプ場の常じゃないですか。まあそこで困った時のザキネーですよ。ちょっと無理やりだったんですけど、前日にザキネーなんとかなりますということになったところ、Bサイトね、振り振っていただきました。しかもこの選択は後でまさかまさかの大成功になるんですけども、それはまた後ほど。で、この B サイトって言いましたけども、実はここ、いつもね、糖質万歳キャンプで皆さんに泊まっていただいているところでございます。ですから、ああ、そこだよねっていうのもすぐわかるんでね、もう本当に気が楽だという点では良かったと思うのでございます。で、出発でございますね、当日。ガソリンがね、ちょっと心配だなと思いました。そうそう、クロスビーね、1リッターなんですよ。リッターターボなんですけどね、ガソリンタンクが、なんと、30リッターなんですよ。てっきり私60あるんだと思ってたんですけどもね、これ実は30リッターなんで、いくら燃費がいいっつっても V 走ほどではないわけですから、たかが知れてるということで、まあちょっとガソリン入れるかなと思いまして、ガソリンスタンドへ。まあ混んでいたんでね、左折しての入場待ちをちょっとしてたところで、あれ財布持ってきたっけっていう風になってしまいました。助手席の上にありますね、カバンの中をごそごそごそごそと探してみたんですけども、お財布がないんです。うっそー、ここまで10分ぐらい走ってんのに忘れた、ショックって感じでございました。とりあえずね、歩道だったんでね、これはまずいまずいということで、すぐ U ターンして少し先を左に曲がって広いところで、落ち着け落ち着け、確か俺は持ってきたぞと思いながらもカバンを探すと、ありましたよ、冷凍枝豆と一緒に。で、すっかり冷え冷えの財布でございました。私の背中は冷や汗で冷え冷えでしたけどもね、お財布ちゃんは枝豆ちゃんと一緒に冷え冷えになってたっていうのは、すげえお笑い話ですが、まあ何を考えたんでしょうね。たまたま保冷袋のね、中に枝豆を入れた時にテーブルの上に置いてあった財布も一緒に入れてしまったのかもしれませんけども、しっかりもう慌てふやめにしてしまいました。ということでね、ちょっと行きました、調布のインターチェンジのところにありますガソリンスタンドで満タンにしたんですけど、ここでもちょっと恥ずかしい経験をしたんです。というのもですね、ポイントね、あそこはポンタポイントか、ポンタポイントは500何十ポイントあるっていうことがあったんでね、あ、どうせだから使ってみようかなと思ったんですよ。で、ガソリンつってもそんなに入らないだろうから、とりあえず1000円でポンタポイントを500円ってやれば、てっきり1500円入ると思ったんですね。違うんですね、あれね。1000円で1500円分入ると思ったんですよ。しめしめじゃないですか、1000円入れて。で、給油始めたら、なんとショックなことに1000円で止まるんですね。で、あれと思ったら、お釣り500円なんですね。いや、そうなんだと思ってちょっとね、がっかりしちゃったっていうか、びっくりしちゃったっていう感じだったんですけども、近代稀に見るって言うと変ですが、ガソリンスタンドで500円分しか入れなかったという奇跡的なプレイをしてしまいましたけども、まあそんなことでドッキリした後、ドッキリっていうか冷や汗をかいた後と、ほう、なるほどなと思った後に、いつもの通り調布インターから中央高速に行ってございます。中央高速もね、車で走る中央高速、なかなかの久しぶりでございました。いつもはね、早く踏め、アクセル踏めなんて思っている私が、今回に限っては逆にね、早く踏めと思われていたのかなと思うと、ちょっとショックなところがあったんですけども。ですから、一生懸命アクセル踏みましたよ。といっても道はガラガラだったんでね、平日だったもんですから、まあ本当に100キロ巡行でずっと行ってましたけども。まあそんなことは過ぎまして、久しぶりに中央高速を走って、相模湖東インターで高速を降りました。国道20号に降りて相模湖駅前で左折、ガストの前を通ってね、相模湖の橋を渡って412号をどんどん進んでいきます。やがて413号、ね、青山の交差点です。ここを右折して入ったのはいいんです、413号に。ところがですよ、いきなりです。クリーンセンターというところがあるんですが、相模原市のね、片側交互通行の工事ですよ。ガッチョーンって感じでございます。まあまだまだ413号もね、去年のね、台風の爪痕が残ってるところもあるんでしょうけど、いやー参りました。 結構あの時って長いですね。信号もね、待ってんのって本当に嫌でございましたけど。で、413号しばらく進んでいたんです。そしたら右側ですよ、反対側車線。かわいそうにね、川崎のバイク何だったんだろう、あれ絶対 RX1200 かなって感じでしたけども、よく見るタイプのビキニカウルのやつですよね。青いシャツ着てさーのお兄さんにですね、サイン会を受けておりましたよ。神奈川県のね、公務員の方の青いシャツ着てる方ですけど、いやー、せっかくのね、通し道で、ね、気持ちよく進んでたんでしょうけども、本当にかわいそうでしたね。まあそんなことで自分も気をつけたいなーなんて思ってね、走っていきました。なんせ私のクロスビー黄色ですからね、目立ちますのでね。それで、まっすぐ進んでいきますと、確かセブンイレブンの手前、右側にコンビニがあったな。うん、で、そこのコンビニで、まあ、とばつ万歳、あれは、時は第2回の時だったかな。お昼ご飯を食べてる時にね、V ストを見て SSTR に参加したんですかなんて声をかけられた思い出のコンビニなんですが、確か閉店したんだけど、どうしたのかななんて思って見てみたら、なんと、まさかのソーラーパネル群になっておりました。まあ、確かに日当たりはいいところですけどね。ああいうところにソーラーパネル、なんとかなんなかったのかなというような気がいたしますけども、まあなんとかなんないからソーラーパネルなんでしょうけどもね。で、やがて青の原のセブンイレブンに到着でございます。ここでは昼ご飯を調達です。昼ご飯は何しようかなと思ったんですけども、この後ね、お食事の内容が内容なんで、ざるそばで軽くしようということにいたしました。あと、ジャンボコーンと、あ、ドーナツも買ったんだ。ねえ、甘いもの本当好きですね。そんなことで、車内で食べるようになったんですけどもね、なんせ今イートインコーナー使いませんけど。そうそう、お支払いはペイペイでございます。もちろんペイペイ。ほんとペイペイ便利ですよね。コンビニではほとんどペイペイでございます。ファミリーマートはファミリーペイしか使えないのかなと思ったら、なんとファミリーマートものペイペイ使えるっていうのは本当便利でございますね。ですからセブンイレブン、ローソン、ファミリーマートはね、全部使えておりますので、ぜひぜひペイペイ皆さんも導入なさってはいかがでしょうか。つってももう6月だから還元も終わっちゃうのね。うん。そしてやめちゃおうかな。さて、そんなことはさておいて、国道413号進んでまいります。神奈川県から山梨県への県境であります両国橋、ね、両国橋のところ、右側にあるキャンプ場ですね、両国橋キャンプ場でよかったのかな。そこには本日予約のお客様だけというメッセージボード付き。やっぱりこういうとこもそうなんだ、予約だけなんだな。まあそうでしょうね、こんなコロナ詐欺の時ですから。あ、残念だなと思いながら、あそこのね、急な坂をクロスビーはぐいぐい登っておりますが、そしていつも思うんです。この両国橋からが地味に遠いっていう風にね、なんとなくイメージ的には山梨県道志村に入りましたんですぐかなというようなイメージなんですが、地味に遠いんですよね。はい。まあそう言いながらも、右に左にカーブを切ったり坂を登ったり降りたりした後、タンポポですね、よくザキミエさんがご飯を食べております。タンポポを左手に見て、いよいよ久保キャンプ場に到着です。さて、着いたぞと思って左折したところ、ゲートが閉まってるわけです。さあ、ゲート開封の儀っていうことでね、チェーンを開けまして、キャンプ場側に開くゲートですから、えっちらおっちらおっちらって言って、ストップと思って止めた瞬間、ずるっと言って、ちょっとゲートに頭をぶつけたのは内緒でございます。いちちちちっていう感じでございましたけども。そして急坂を降りてまいりました。やっぱりこういう時車は便利ですね。はい、何の気にすることもなくね、ビビることもなく行きましたけど、管理棟はね、今日はザキネグがいませんでしたので、管理棟の前を通過して B サイトに停めました。 B サイトは駐車場があるんでね、そちらの方に車を停めるんですが、ここでまあ初心者って言ったら変ですが、どうしたらいいものかと思って悩んでしまったんです。B サイトでテント張るところに車をパーッとつけて、荷物を下ろして駐車場、まあ駐車場ってちょっとほんと5メーター10メーター前進するところなんですよね。そこに車止めてねっていうふうに線が引いてあるところなんですが、そこへ入れるべきか、それとも先に駐車場へ入れておいて荷物を下ろすべきかと悩んでしまいまして、まあ結局は駐車場に入れてからえちらおちら持ってきたんですけど、翌日やってる人のを見たらそのまま止めてよかったんですね。少し勉強になりました。荷物をね、下ろして、いよいよ、 テント設営でございます。でふと見ます右側 A サイトの方は初めての方っていうことをお聞きしたんでね、パッと見たんですけども、まあ、キャンプ慣れてそうな方なんでね、あこれはいいやということで、ザキネの方から LINE が来てたんです。なんかあったら声かけていいからねって言ってあるからということでね、でも俺もそんなに詳しいわけじゃないのになと思いながらもいたんですが、これはテントね見た瞬間これは慣れてらっしゃるから、まあそういう質問もないだろうとちょっと安心いたしました。さあ私の方でございます。テントは今日は持ってきましたのは DOD のワンポールを持ってまいりましたね。あんまり出番がないんでね、そろそろ使ってあげないとかわいそうということがありまして、まあ、若干でかいんでね、まあ、なかなかバイクの時は使えてないんですけど、でもねこういう時だからということでワンポールを持ってきました。そしてタープでございます。タープも新しい中華製のタープを買いました。この間話しましたっけね、ロープが絡んで40分もロスしてしまった中華製タープ、しかもうまくいかない、いや正確に言えば小さすぎるというタープでございます。ね、せっかく立てたんですけど思わずダメだこりゃブンパンブンパンってやつですけども、まあしょうがないということで、タープ立てたんですけどもやり直しにしました。結局タックンタープね、星空タープを貼り直しました。やがって大汗かいたながらでもタープ貼りました。は DOD のワンポールもできましたというふうになってるんですが、まあここでねよくわからないっていうか、もっと勉強しなきゃいけないなと思うんです。この間も言ったじゃないですか、ワンポールはねこの入り口のところがこう日差しがないんでダメなんで、このヘキサタープとこのワンポールをうまく連結してね、どうもやり方があるようなんですよね。センターのところに紐がついててそこに歯止めの穴がついてるんで、おそらくこれポールをこっちに刺せばいいんだろうななんていうような気合しているんで、ちょっと今年1年かけてね、ワンポールと DOD のワンポールとそのタックンの星空タープがうまく連結できるような貼り方を勉強してみたいと思いますけども、まあそんなことがありまして、大汗をかいてタープテントを達成した後はワイヤレススピーカーでございます。この間ね Amazon の方で、ワイヤレススピーカー買おうかなと思ったら某リスナーさんの方からね、いただきましたアンカーのワイヤレススピーカー、ついにデビューでございます。家の中では散々聞いてましてね、 OK だなと思ったんですが、キャンプ場ではどうかなと思いまして、ワイヤレスピーカーをスイッチオン。曲の方は Amazon Music で音楽スタート。これ思った以上にいい音でした。 Facebook の方でね、小学校中学校の同級生の方からね、あと会社か同期からもね、音が大事だよ音がっていう風に言われてたんですけど、なんせ私ね音楽のセンスはありませんので、音の良し悪しいまいちよくわからないもんですからね、どうなるかななんていうような気でいたんですけども、うん、やっぱり十分でございました。そしていよいよ椅子に座ってレモンサワー 9% をプシュッくーって感じでございます。 9% は効きますね。本を読んでまったりとするはずだったんですが、私の好きなねさっさ厚木さんシリーズの方をねちょっとゆっくり見ようかなと思っていたんですが、いけませんね。 9% のおかげで酔っ払ってヘロヘロになってしまいました。まあすっかりですね、椅子の上で1時間2時間ぐらい飲んだ後うとうとしたんでしょうか。こうやってるといかんいかんいかんいかん、そろそろご飯だということで炊飯の儀に始まりました。ついにこちらも初めてございます。キャンプ場で初めてのメスティンによる固形燃料炊飯、味噌汁も用意いたしましたよ。さあ作るかと思った瞬間です。あ、しば漬け忘れたということに気がついてしまいました。まあこの辺がね昭和ですね。ご飯を食べるんだったら漬物がないといけないなというふうに思ったんですが、ドイツといえば勝手ねえな、キャンプ用にしば漬けってこれなんかね小さいケースに入れて持っていくようですかね。やっぱり漬物ないとでもたくあんじゃねー、匂いがいまいちだからね、うん、まあちょっとその辺も考えてみましょう。でいよいよ固形燃料の方もね火が消えまして、ひっくり返して蒸したんですが、ここでちょっと私知らなかったことが一点ありましてね、今回のご飯の方がだったんですが、そうやってご飯蒸してる間にさあ何をということでメインディッシュでございます。メインディッシュは牛肩ロースによるステーキでございます。 しかもですね、炭火焼きなんてもんはできませんので、フライパンでやったんですけどもね。今回は100均でまな板も購入です。しかもですね、包丁も購入してまいりました。しかし、包丁はですね、イコちゃんの方からそんなダイソーで売ってるやつよりもちゃんとしたの買いなさいっていうことを言われましてね、ちゃんとやつを、ちゃんとしてるつど変と、ティファールのやつを買いました。カバーのついてるやつでね、なかなかかっこいいんですよ。まあ、ちょっとそのカバーの付け方が難しいんですけどもね、後で写真撮りたいなと思ったんだけど、どっか閉まっちゃったんで、写真は多分今回のブログの方には上げてませんけども、また後日見ていただければと思います。ちょっといたずら書きをして、イコちゃんに呆れ返られまして、そうやってるうちにお肉の方、いよいよスタートでございます。味付け、マジックソルトってやつでございます。本当はね、ステーキソースがいいんでしょうけれども、ちょっとね、ステーキソースだと1枚だと多いんじゃないかなと思いまして、マジックソルトにしてみました。これが、なんと、大成功でございます。うまい!うますぎるっていう感じで、また 9% のレモンサワーをグビグビグビグビといってしまいました。いやー、不思議とね、最初の1本目は、もう酔いがクラクラ来たんですが、2杯目になってくると酔いが回ってきませんでしたね。まあ、緊張もしてたのかもしれません。なんせこれからご飯の開封の儀は変か、いよいよご飯をね開ける番ですから。で、ご飯を開けて、見た目は良かった、さーてと思ってね、ちょっと食べてみたんですけども、どうも失敗しました。ちょっと硬かったですね。お水が少なかったんでしょうかとその時は思ったんですが、後でですね、よく読んだら、なんかこうプシプシプシプシ音がした時に一回中身をかき混ぜなきゃいけなかったようでございますね。家でやった時もそんなことをやらずに成功したんで大丈夫だと思ってたんですけども。でも今回はちょっとね、芯が残ってるってわけではないんで、ちょっとね、ちょっともさっていうか、ちょっと硬い、なんか、あんまりうまく炊けてねえな、というような気がしたんです。ご飯としてはね、白米としては美味しかった。まあ、それに凝りましてね、ちゃんと今度から水の量はちょっと多め、アンドちょっとプシプシ言い出したらかき混ぜるというのを心得ておりますが。さて、いよいよでございます。今度は肉も食べたし、ご飯のおかずということで、こちらの方はね、簡単に魚肉ソーセージと野菜炒めにいたしました。塩汁で焼いてね、まあ、本当に簡単な男の料理でございます。で、味噌汁はね、インスタントの味噌汁でございます。正解でございましたね。なんせメスイン1合食べた後、ちょっとついてるところにね、味噌汁ぶっかけて味噌汁ぶっかけご飯をしてればね、メスインの中についてる米が全部食べれます。こちらもごちそうさまでございます。さあ、いよいよこれでお腹いっぱい、でもまだまだ時間は早いということで、洗い物しなきゃということで洗い物行ったんですが、スポンジと洗剤を忘れたのに気づきました。失敗したということで、クッキングペーパーをいっぱい使ってね、ふきふきいたしましたけど、どうもやっぱりこういうところが甘かったですね。さて、いよいよそれも終わりまして、もう寒くなってきました。ぼちぼち寒くなってきたんです。さあ、この宿はいよいよ焚き火タイムです。焚き火だよ、全員集合って感じでございますね。着火うまくいくかなと思ったんですけども、100均が大好きですからね、まあ、100均のあの着火剤喜んで使わせていただいてますけども、あれよくつきますね。本当に便利でございます。いっぱい使ってもまた100円で買えばいいんだからと思えば、本当に大胆に使いますけども、まあ、かなり大胆に使ってるんですけどね。で、焚き火をやりだしましたね。え、そんなこんなですよ、焚き火をしながら夜をね、長い夜を過ごしていくところに流れてきたのはルビーの指輪、渋いですね、寺尾明。なあ、いいなぁと思いながらね、冷凍枝豆をポイポイ食いながら、焚き火を見ながら、キューパーをグビグビ、とっても充実って感じでございました。これがソロキャンプか。ね。やっぱりいいですね。まあ、そんなことでね、いいねぇと思ってくると、今度は聖子ちゃんですよ。ねぇ、聖子ちゃん。なあ、青春が蘇る。何度となく枕を涙で濡らしたあの日々がって感じでございましたけども、ところがここで、大失敗っていうと変なんですが、どうやら私同じ曲を違うアルバムからね、Amazon Music の方でダウンロードしてたようで、聖子ちゃんの無限ループが始まってしまったんですが、まあこの辺は酔っ払いですからしょうがないなと思いながらも、 9% をグミグミ、枝豆ハグハグ、そして焚き火をバチバチっていう感じでございました。 せっかく持ってきました Kindle のねタブレットでの動画も見ずに単なるお荷物になってしまったんです。やがって訪れる人間の生理現象、そう問題発生でございます。まあご存知の方はご存知でしょうけど、久保キャンプ場 B サイトからトイレの行くまでのあの階段上り、結構きついんですわ。膝にきますよ30段ぐらいありますからね。そんなにない？でも結構あるでしょう。1回2回3回分ぐらいあるんじゃないかなというような気がするんですけど、明かりを持ってえちらおちら登りました。帰り気をつけないとまたずってんころりになりますからね、過去に痛い思いをしている私でございます。そして焚き火の火がね燃え尽きてしまうんじゃないかななんて思っていくうちに LINE が1本、そうザキネが今日は来ないよということでございました。まあそれじゃあそろそろ寝るかなということで睡眠タイムに切り替わりました。さてそこでなんです。実はここで発覚しているのは、まあ発覚したのはもっと前なんですけども、ここで助かったことが一つ、そう久保キャンプ場じゃなかったら私はどんな夜を過ごしてたのかなっていうのがあるんです。実はですねシュラフ忘れてたんですね。まあテント設営した時に気づいたんですけども、どうしようって気になりましたよ。なんせね、シュラフないんですよ。マットはあって、枕はあって、だってね、シュラフがないでどうやって寝るんだっていうような気がするんじゃないですか。コットだってないわけですから。いやー、どんなに暖かくしたってね、しょうがないでしょ。ザキネに SOS ですよ。まあ、掛け布団だけね、レンタルさせていただきましたけども、いや、急なレンタル。しかも LINE でお願いですからね。こういう時に知ってるオーナー様のキャンプ場ってのは本当に助かりました。ということで、ワンポールのテントの中、広いテントの中を実感しながらお布団掛け布団でね、まあ、これまた最高ですね。そしていよいよ睡眠タイム。耳栓はしたものの川の音がすごかったのはここだけのお話でございます。V トークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。さて、翌朝でございます。翌朝は無事に6時には起床しました。ちょっとね、隣に朝早くから鮎釣りの方がねインしたもんですから、コンコンコンコンペグを打ちつける音がちょっと気になったって言ったら嘘にはなりませんでしたけど、耳栓してるんですけどね、私のあれね、本物じゃないっつうと変か、治療用じゃないもんですからね、結構な音が入ってくるんです。まあそのおかげで目覚まし時計が聞こえるって言うんでね、仕事の時も使えてるんですけど、まあそういう音で起きまして、いよいよ朝ごはんです。朝ごはんはこの間成功したホットサンドに挑戦です。とは言うものの品物的にね、不安があったもんですから、野菜なんか持ってくるのはね、ですからね、パンにですねピザソースを塗りました。そしてハムとチーズを乗っけて、いよいよホットサンド作成って時に問題発生です。よく問題発生すんな実は一人で食べるホットサンドということでね、皆さんはどうなさってます？パン、家ならね、家でやってる時ならパン余ってもほらね、家族で食べればいいんだから、まあ6枚切りでということで作れましたけど、今回余らしてどうする？キャンプ場へさ2枚だけ袋に入れて持っていくっていうのも変でしょ。そうすればやっぱりこう一気のまんま持っていくじゃないですか。じゃあ一気に全部食べるのって言ったらちょっと無理があるでしょ。まあ食べれなくはないですけどね、まあ、全然食べれますけど ね1斤ぐらいあんこがあれ2斤でも食ってやらって感じですけどもで、まあそんなことがあってたんですけどもね、近くのスーパーで2枚入りっていうのがあったもんですから、ああしめしめっていうことで買ったのは良かったんですが、よくも考えずに買ったのはこういうところで出てます。ピザソースを塗るために持った瞬間です。これやべ、かなり熱いぜっていうような感じです。実はですね、パンのこの一切れね、1枚が6枚切りで2枚から3枚分ぐらいあるんですね。あれだから要は一斤を 2つに割っただけだったということが発覚いたしました。いやーもうびっくりっていう感じでございました。 まあピザソースを塗ってね、ハマのっけて、結構ねホットサンド挟むのに力が入りました。ホットサンドもうまく完成ってなったんですが、ちょっと残念なことに焦げ焦げとなってしまいました。味の方はピザソースのおかげでまさにピザでございましたけども、この辺も勉強だなっていうような気がいたしましたね。まあでもハムとチーズとねピザソース、なかなかこれ美味しい野草法ができたんでね、ちょっと自信がつきました。あとはパンをどうするか問題だけですね。はい。さて、そうやって、コーヒーも飲んで、コーンスープも飲んで、美味しい美味しいホットサンドも食べて、流れてくるのは NHK 甲府ね。残念ながら NHK 甲府ですね、ラジオはね。はい。SBC は山梨、あ、YBC か。YBC 山梨、YBS?YBC はあれか、横山中学野球部か、YBC ね。またここで脱線したんですけどね、中学の時にこう野球の練習試合で八王子まで行ったんですよ。八王子の駅からちょっと行ったところに横山中学っていいんだよね、横山中学校っていうのがあってですね、そこの野球部のユニフォームが YBC しか書いてないんですよ。 Y.B.C ですよ、大文字でね。えかっこいいな、なんだろうな、あの YBC っつってね、分かんなかったんですけどね、中学の時は、帰り道にみんなしてあれはどういう意味なんだろうねなんつってね、横山中学だから横山中学ベースボールクラブかなんて話になってね、帰りの電車の中で気づいたというトンチンカンな私たちでしたけども、戻して、そんなことでね聞こえてくるの NHK 甲府のね放送でしたけども、さていよいよお片付けの時間でございますが、炭火の片付けが問題となっておりました。ちょっとね熱持ってたんですね、炭火ってほんと長持ちしますね、水をかけまして焚き火台の方にもクーリング、でその隙に、テントとタープを畳んで、であの B サイトのちょっと先には桟敷があるんですね、ですから桟敷で、テントを乾かそうと思いましてテントを乾かしたんです。いやーほんと車って便利だなと思いつつね、バイクだとねそうはいかないですもんね、しまってしまってってやらなきゃいけないし、綺麗にしまわなきゃっていうのがあるんで、やっぱり車は便利だわ。車でのキャンプ癖になりそう。そんなこと言ってさいけませんね。はい、そんな風にやってたんでしょう。やっぱりね V 層に乗ってっていうのがあったのが天罰が下りました。テントが河原に落ちてしまいました。マジかということで慌てて走っていきましたけども、いやーだって道志川に落ちてたらもう流れておしまいでしたからね、よかったですけども、河原のザクザクの位置のところに落っこってくれてました。まあそんなんでいよいよ荷物も固まって、さてそろそろ帰ろうかなということで在機に登場でございます。でこちらでねアイスコーヒーをちょっとごちになって少しお話をいたしましたけども、やがて A サイトに泊まっておりましたアルファードさん、お帰りでございます。アルファードさんね、管理棟の前の坂をゆっくり上がってくるんですよ。おいおいおい、アルファードであんなゆっくり上がってくるのか、俺のクロスビート大丈夫か、上がれんのかなんてちょっと不安になっちゃったんですけどもね、でやがてアルファードさん右カーブ、管理棟の前のね右カーブで登っていくんですけど、みんなしてオーマリーっていう大声援したんですけども、ちょっと運転手さんには聞こえなくてちょっと小回りだったもんですから、右のリアルタイヤがキュルキュルキュルって空転しておりました。怖えーっていう感じです。あ、そうそう、この日は3組です。泊まってたのはねこのアルファードさんと私とバンガローの方にねご夫婦が1組っていうんです。こちらの方はなんと軽自動車ということでね、ちょっとその後アルファードさんのを見た後ねお話をしたんですけども、どうも軽自動車だとあそこの坂は登れないんでバンガローのところに止めさせてもらってんですよなんてお話をしておりましたけども、アルファードであんだけゆっくりで軽自動車で登れないと俺のクロスビーはどっちなんだろうなんていうような気がしちゃいましたけどもね、ちょっとドキドキしたんですけども、でまあいよいよザキネイトもお話しして帰る段になりました。で自分の番でございますけども、1リッターターボさすがにクロスビー全然問題なく登れました。心配することなかったね。はい、そうやってうちの方へ帰っていったんですけどもね、国道413号同士道、すれ違うバイクね、羨ましいなという感じでして失敗したなと思ったのは本音でございます。さて、いよいよ総括でございます。初めてのソロキャンプ、意外にも寂しくなかったもんですね。っていうか、遠くへ来ちゃえば全然ね、しおんちゃんのことも諦めついちゃうんだというような感じがいたしました。 まあ、世田谷食品のあのお味噌汁の宣伝ではないですけど、私はハマりましたねってやつですか。まあこれソロキャンプのね、思ったよりも楽しいんでね、これ次回にもと思っております。まあ実際のところ私仕事の都合上ね、連休がなかなか取れないんですよ。まあ年次有給休暇、年休をね出せば取れますけども、ただどうしても交代制の仕事ですんでね、で今こんなコロナの状態ですからね、あんまり年休取って遊び行くっていうのもちょっと気が引けるもんですから、まああと何回行けるかわからないんですけども、しかもですね、これから自粛も明けてしまいます。久保キャンプ場も混んでしまうでしょうしね、カズキャンプ場ね、この間行きました、カズキャンプ場の方も混んでしまうでしょうから、なかなかソロキャンプも行けないでしょうけども、そうそう、そういえばあのザキネなんか見ました、なんか頭怪我しちゃったみたいでね、7月初めの方まで封鎖と出ていましたけどもね、あんまり大したことなければいいんですが、大丈夫でしょうか、ちょっと心配でございます。ということは あそこのゲート閉まってますんでね、バイクの方はぜひ気をつけてくださいね。行きはまあほら国道に止めてゲートを開けりゃいいからね、まだね下行って落ち着いてからまたゲート閉めくりゃいいんだけど、帰りはそうも行きませんからね、うまくやらないと。ちょっとバイクで行かれる方はね、十分気をつけて行ってください。ということで、私は当分の間はないかな、でも行きたいな、誰か誘ってくださいね。さて、第161回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク一人ごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送はいかがだったでしょうか。今回の放送のね、まあ、写真ちょっとしか撮ってないんですが、いくつか V トークラジオのブログ http://vstoke650.cnet の方に上げておきますので、ぜひこちらもご覧ください。メールお待ちしております。メールのアドレスの方は vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com でございます。メールフォームの方はね、ブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。またツイッターの方も vtok で検索していただければ、青人 vtok のアイコンですぐにわかると思いますので、よろしければフォローの方もお願いしたいと思っております。またね、ぜひ iTunes レビューの方もね、温かいご支援の星マークのほど一つよろしくお願いしたいと思います。あと10月の終わりね、10月24、25、今のままでいきますとね、第4回糖質万歳キャンプお土産なしをバージョンちょっと厳しいんでね、そうなんそうなんですけども、第4回を計画しておりますので、ぜひ手帳の方にはね、 V のマークのほどよろしくお願いしたいと思います。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第161回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。